こちら多可町です。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺います。今日は多可町長の戸田義則さんをお迎えしました。
おはようございます。
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 お世話になります。
こちらこそお願いいたします。
去年の11月に北播磨バスツアーで、
はい、
私たち、三上紀美谷班はですね、まずは、道の駅神にお邪魔しましたね、
はい、ありがとうございます。
杉原神の神すき体験をさせてもらいましたけれども、あの日でもね、11月でも末でしたけれど、気温がやっぱり低かったですね、
うん、
あれ雪が降ったんですよ。
日中雪降って、
はい、到着するなりもう大歓迎の初雪だったって
、
いつ頃ですの？
去年の11月の末です。
はい、
でも早いですね、それでしたら雪は、
急になんかあの気温が下がったのか、白いものが舞い出して
歓迎したんですね。
そういう感じですかね。ようこそと迎えてくださったんですね、
はい、うん、今のこの時期というと例のあの杉原神の
川さらし、
川さらしね、
はいはい、構造の川さらしがね、ちょうど今一番いい時期ですね。
そうですか、
はい、寒いでしょうね、ね、川
の中ですからね。
まあ、それでも冷え込みが大事なんです
ね。あれをやらなかったら白いワシにならない。はい、
あの多可町も昨年の11月で市政が、
はい、そうですね、調整10周年を迎えました。
調整10年ということでね、もともとは多可郡という3つの町ですね、中町と上町と八千代町が合併したと、ね、はい、いうことなんですが、
それぞれがね個性がある町
ですね、
ですから、まあ、中町の場合は、うん、山田錦の発祥の地ですね、
はい、
播州歌舞伎があります。
播州歌舞伎があります。
嵐取材院地だね、はい、
それからか、まあ、上町の場合は杉原があります。それから八千代町の場合は敬老の日の発祥の町、
はい、あ、そうですね、はい、
敬老の日もね、うん、今年が50周年、法制化50周年の年になります。はい、ですからちょっと式典も考えようかなと、うん、いうふうなことを思っています。
でもあの本当にもう周りはでもこう木々に覆われてとい う、
そうです、ね、
自然豊かなところですね。
だからあれ、あの周り山で、うん、大昔ね空が高いと、うん、これで高言
う
たり、
うん、そうなんです。
あ、そうですか。
ハリマフの木、先生おっしゃる通り、
はい、
そうなんです。空が高いから高が来てます。
へえ、ね、もういろいろとこう発祥の町ということですけれども、今人口はどれくらいなんですか？
ね、やっぱり減ってるんですよね、はい、今ね、2万2000、
はい、うん、まあ、今あの地域創生ということで、はい、いろいろとやっぱりいかにその町をね盛り上げていくかという活性化策、はい、いろいろと講じてらっしゃると思うんですが、
はい、小さくてもねキラリと光るプラチナタウンっていうのを目指したいというふうに思ってます。
はい、地元の、あ、すいません、
はい、で選べる町、選ばれる町っていうのを一つの表題にしましてね、
はい、
やっぱり多様性っていうのは大事ですから、
はい、
地元の主な産業っていうのはどういったものなんでしょうか？
は
い、
まあ、もちろん農業がありますし、それから織物、播州織が、ね、あります、はい、
うん、
まあ、他あもうたくさんありますけれども、まあ、主にはそういうところですね。まあ、林業は
昔は林業がね、だからあの青玉さんなんか杉のね、
あ、青玉神社、うん、ちょうどあの道の駅の向かい側ですね、道路挟んでね、
うん、あれもなんかもうすごい厳かな神社でね、
そうそう、
でも今はやっぱり農業中心で支えられている町だということですね。
でもやっぱりその選べる町、選ばれる町っていうことはそれなりにやはりアピールをしていかなきゃいけない、
そうですね、
という、
はい、情報発信も大事になりますね、
はい、
はい、まさにそうです、
はい、まあ、どういったところに、まあ、住んでいる方に対する施策としては力を入れていらっしゃるんでしょうか？
住まれている方に対してっていうことももちろん大事なんですけれども、うん、外への発信ということの中です、やっぱり若い女性の方に好んでいただける、うん、選んでいただける町っていう、ここですよね、
正直、はいはい、
具体的には
結婚の支援である、それから教育の関係、
はい、
子育てがしやすい、子育てするなら多可町って言っていただけるよね、まあ、環境的に非常に優れたところですね、
はい、
はい、
そうですね、
そういう部分ですね、
自然豊かなところでね、子供を育てたいってね、思ってる若い方たくさんいらっしゃいますもんね。
でもね、あの高町内あちこちこう行って回ったところっていうのは結構やっぱり女性の方が活躍してますよ、ね、
あのね、男性より女性の方が元気です
群馬県みたいね、
群馬県みたい
上州
やっぱりパッと思い浮かぶのがマイスター工房、
そうでしょ、ね、
まあそこはもう女性の
そうですからね、巻き寿司で一躍有名になりまして、
はい、おかげさまでね、あのたくさん、あの節分なんかも2万何本とかね言われますんでね、
そんなに来ましたか、前なんか1000本や7000本や言って、はい、それが1万4000本になった
ら1万4000でしたかね、
でも2万本ね超えたと
ね、びっくりしますよね、
いや本当にもう、びっくりですけれども、まあ、他にも訪ねて例えば杉原神のところでもやっぱり女性のね、
そうですね、
方があの、はい、活躍をされていたり、
はい、私の教え子の家も娘さん3人ですわ、みんなすごいもうパワフルですよ、
まあね、女性が元気な地域っていうのはなんかやっぱり町そのものも元気だっていう話も聞いたことあります、
楽しいですよね、
まあ、蝶々も実感なさることはありですか、
はいはい、町そのものが元気です、
でいろんなやっぱりそういう地域資源を生かした取り組みっていうのを
う、ね、はい、う
されてるわけですよね、
それとね、はい、今からその認知症が増えますでしょう、
はい、
でね、高町として貢献できる町になりたいなと思った時にね、私こうラベンダー園があるんですよ、
あ、はいはい、来ました、ラベンダーパーク高、
はい、
でね、そのあの認知症の対策としてその匂いの嗅ぎ分け、
香り ね、
これが、はい、あの効果的だということを聞きますんで、
はい、
そういったことにも力入れていきたいな、でラベンダーを量産する体制で、あのオイルをと、
はい、
そうすると安く提供することができる、貢献できると、こうなってきますんで ね、なんかね、朝にローズマリーとレモンの匂い、それから、はい、あの夕方、夜に、ラベンダーとオレンジの匂い、この嗅ぎ分けをすると認知症になりにくいっていう、そういうふうな説がありましてね、
はい、私ローズマリーとラベンダー好きですね、
あ、じゃあちょうど ね朝と
夕方並んで済むかな
だからラベンダーとオレンジは、言ったらあのゆったりと、ね、深い眠りに落ちることができて、はい、朝パッと元気になるのがさっきおっしゃった
そう
ね、ローズマリーとの香りっていうこと
で、あ、そうですか、
一番取りにくい匂い、ない匂いっていうのがラベンダーでしょ、そんなことも考えてみたい、で耕作放棄地の対策になりますね、こう植えていきますと、ね、展開できますよね、
あれ最初オープンした時ってあの町民の方々が、はい、なんかね、皆さん
全部で植えましたですからね、
植えてっていうね、
はい、
まあ、本当お住まいの方が参加して町をどんどん盛り上げてると、ね、魅力を盛り立ててるという感じですね、
あ、それとあとは企業創業していただく方を増やすことでしょうね、
はい、
ですから創業塾というふうなこともやってます、
はい、
これもねやっぱりね、女性の方の多いんですよ、
そうですか、
男性、まあ男性をっていうことはなかったんですけど、創業塾一番初め1回目やりました時にはね、14、15人、まあこれは男性中心だったんですけれども、2回目、女性のための創業塾っていうのをやりましたら24、5人、はい、でも実際にこうね、仕事何かをされようっていう、あの高い意識をお持ちでしたですね、
そこからなんか始まった事業みたいな、い
や、まだそこからはないんですけど、まだ始まった今からです、はい、
じゃあますますそういった取り組みも本格的になってくるということですね、はい、となんかその文化的なところでも中区にホールがありますね、
はい、ベルディホールっていうのです、
はい、
これもね、まあ、山田錦の PR ももちろん含んでですけど、加藤時子さんに毎年10月1日にお越しいただいて、これがもう23回連続で続いてます、
うん、ああそうですか、
はい、
そう、時さんね、日本酒もお好きでらして、はい、あのオリジナルで作られてるんですよね、はい、ここの山田錦でお酒を、
そう
です
、
ね、で自分であれ植えて刈り取りもなんか、
あ、来られたことあります
ね、はい、あのされてたりしましたよね、
時子、はい、の田んぼというのがありましたね、
は
い、でそこで取られた山田錦で加藤時子をブランド酒というのを作るんですよね、
はい、そのコンサートを行う時も、まあ、そのホールの運営そのものも、はい、やっぱりお住まいの方がいろいろと関わってらっしゃる、
それも女性の方が、
あの女性の館長さんはね、有名な、
そうでしたね、
あの 方がスタートされて、
それからあの米といえばあの棚田百選の、
はいはい、あのいさり神っていうところですね、
はい、神中神区ですね、
はいはい、いさり神ってもうおそらく兵庫県の中で最も読めへん地名
の、そうですよね、
いさり神、
うんうん、はい、知ってるから言えるんで、
う
ん、
ね、ね、もう読めない、岩そこから座
座る、
座る
座席の座
の神、神さんの神ですね。
岩が座る神で、いさり、いすわり、いすわりがいさりになったという、
おそらくね、これ、だから、その、かなり、千ヶ峰の南の斜面ですね。
そうです、そうです。
あの、信仰対象の場所ですわ、もともと。だから、加古川流域の人が亡くなったら、いさり神へ帰っていくような言い伝えがね、各地にあるんですよ。
で、あの棚田はね、その石垣がものすごく綺麗なんですよ。
そうですね。
で、あの寺勾配っていう宮勾配って言いますかね、はい、こうふっと反ってますね、
うん、
で忍獣って言ってこうやって石が出てるんです、あ、これラジオですから見えない
ちょっと間間だからね、
はい、石がこう次で出るというかはみ出してるような感じ、はい、
で、草刈りとかねするように、だから農村の原風景ですよね、あれ、
あ、
ね、まさに、
だからやっぱりそういうところはちゃんと保全もしていかなきゃいけないし、はい、でやっぱりそれをどんどんね耐えることなくやっぱり
はい、
作ってもらわないといけないわけ
ですよね、棚田
をね、
はい、でまたその、棚田のオーナーになれるっていう制度が、
は
い、棚
田オーナーだいぶ広がってきました、
はいはい、これもね全国で一番早かったんじゃないですか ね棚田オーナー制度、
はい、ね、この棚田保存活動では神戸大学の、
はい、あの学生さんもお越しいただいたり、
はい、
はい、
具体的にはどんなふうに交流があるんですか、
あの、ま、万年草っていう草、黄色い草なんですけども、はい、この石垣の保全っていうことの中では非常にこう役に立つって、そういうふうな草を植えていただいたり、はい、
あ、抜くんじゃなくて植えるんですね、
はい、で、あの石垣を、ね、保全する、補強するっていう意味ですかね、そういうふうな効果がある、そんな活動もやっていただいてますね、
まあ、いや、あのもっとね、これあの高町ね、そのさっきのおっしゃったあの播磨国の不動機もそうですけど、ああいうのちょっと発信してもらう必要がありますね。
そうですね。私ね、うん、高町の方からあの高町の確かフレーム切手をいただいたことがあって、もう随分前なんですけれども、だからいろんな形で発信してらっしゃるんだなっていうのは思いました。
二宮神社、あ、じゃあ二宮、うん、新田神社、
新田神社、うん、それはどういうところ
ですか、もっと行くべきか、
ハリマ二宮なんですよ、
一宮、はい、の子孫の一宮町ですね、うん、岩神社でしょ、ハリマ全体の二宮がね、うん、どうしてあそこにあるのかすごい不思議ですね、
うん、
立派な神社がありますよ、
そうですか、
うん、ちょうどね私思うのはその出雲の文化とね、うん、この畿内のこっちの文化との、ね、接点のところですね。ですから、先生ご存知の青玉神社っていうのは出雲系神社ですよね。で、畿内文化の一番こう、
新田神社
一番北。
播州峠越えたらもうね、うん、北の方から入ってくる播磨の入り口ですからね。
両方の文化が、ね、ありますね。
で、その阿満若屋とかね、いろんな伝説があって。
そうですね。
ね。
うんうんうん、
だからそういうのをもっとこう集めて PR 発信していただけたら、
はいはい、
ね、
う
ん、
そうですね、
関心持つ人多いと思うんですね、
はい、
まあ、さっきお話になったそのいろんなさまざまな発祥の地であると同時にやっぱりそこをね、高町抜きには語れないという話が結構、う
ん、ね、あのね、あのスキーにね、神鍋とか八伏行く人で、道知ってる人は、うん、あの万端自動車道なんかできると、できる前はね、
うんうん、
あそこ播州峠から、
う
ん、ここ通っていって、一番信号ないんですよ、
一番早く行けるんです
ね、
はい、そうです、
さすが、
そう
か、ね、田辺先生、そういうこと詳しくて
らっしゃる、車の運転も要せんのにね
できるだけ信号を避けていく道路っていうのは、そういうところもあったんですね、うんうん、
確かに田島抜けられますからね、
はい、
青垣へ抜けられるでしょ、
ね、
うん、
はい、
ほなもうそのまま遠坂峠を越えた田島ですからね、
うん、
私がいつもあの八高原行くときは、
はい、
そのルートです
から、あ、そうですか、じゃあそこでちょっとね高町に立ち寄っていただけるスポットもたくさんありますもんね、
その時にやっぱりあの青玉さんの前の道の駅とかね、神月のあの研究所とかはすごいええと思う、
ね、今の旧中町のとこですけどもね、うん、そこにも道の駅、町の駅っていうのはできてます、
あ、そう
か、で名前も変えましてね、や、山田、道の駅山田錦発祥の町高っていうこういう名称に変えました、
へ
え、はい、そうですか、まあ、そこに行くとね、うん、いろいろ特産品も、
はい、いいお酒も売ってますしね、
うん、へえ、だからあのあそこで 道の駅神のところでは100日鳥の鉄板焼き、はい、シャルマン
定食、
先日そのバスツアーの時にはお昼、はい、皆さんそれを
美味しかったでしょ。
美味しかったですね。ジューシーでね、あれ口の中やけどするほどもう熱々のが出てきますから。あ、
そうですか。シャルマンという名前のレストランお食事どころの定食、
はいはい、車にとどまる、に満たす満ちるというね、
漢字で書くんですね。
晩秋百日鳥の、
あれ高齢者の施設かなんかで温泉があるんちゃいますか。
春蘭荘っていうの
ね、あります、うん、温泉ありますね。そんなんもこう有機的に結びついたら、あそこちょうど、うん、日本海側と瀬戸内海側の接点でね、
そうです、
すごいええとこやと思います。
そうです。あ、じゃあ本当にいろんな交流に、さっきおっしゃってた出雲と播磨で日本海側と、
はいはい、日本海ですから気候もそうなんですよ、北部の方は日本海気候だから、はい、中部南部の方は、ね、
う
ん、こちらの瀬戸内
のね、そうですね、は
い、いろんな面で多様性を持った、ね、町なんですね。じゃあ、あれじゃないですか、ふるさと納税もやっぱりね、はい、支援したいという方が多くて。
いや、おかげさまでありがたいです。
はい。
はい、びっくりするほど、はい、小さい町にしては集まりました。
それは額は言っていただいても大丈夫です。件数、件数。
1億3000万。
そうですね。そうですか。はい、
やっぱりそれだけ特産品があるっていうことなんですね。
そうですね。
どうしてもやっぱりね、はい、返礼品期待しちゃいますけど、はい、まあ、先ほど、ね、言っていただいた100日鳥もあります、うん、はい、
ありますし、日本酒もありますしね。はい。はい、
その他にも。
だからお米、棚田米などありますね。それから牛肉のセットもあります、はい、お醤油、味噌。それからソース、鶏の肉のソーセージ、ハムソーセージ、
鶏肉のハムソーセージ、あっさりして美味しい、
ヘルシーですよ
ね、
はい、まあ、それから杉原紙の製品からラベンダー製品なんかがありますね。
じゃあバラエティに富んだ中からね、選んで、まあ、お返しとして頂戴できるという、はい、こちらとしてもありがたい。
面白いのはね、はい、私とこの100万円っていうのがあるんです。100万円の納税、
はい、
だそれはね、何かって言いますとね、私とこケーブルテレビに載ってるんですよ、
はい、
ケーブルテレビのキャスターになれるけ、
100万円ふるさと納税100万円したら、はい、ケーブルテレビのキャスターになれる。三上さん
100万円。それ どの程度の頻度で、うん、1年間。
あ、そうですか。じゃあそのうち、
ま、問い合わせはありましたですけども、実際はまだ一人もない
。初の、ね、その100万円キャスターに出た。三上さん、いつの間にか三上さんが八高町のケーブルテレビ出てはるわって言って、そしたらもう100万円納税されたということで。そうそう、
1年間レギュラーで。
レギュラーで。もうこの日は高町のケーブルテレビ出ますのでって言ってね。
それとね、はい、戦隊ものがあるんですよね。タカレンジャー。
タカレンジャー。
タカレンジャー。
楽しそうです。
で、タカレンジャーゴールドになれる券っていうのは、それも100万。
あ、どっちか選べますよ、三上さん。キャスターか。
どっちもできそうやな、
ね、ね。
ゴールド、あ、顔出ます
で、出ません。
顔出したいですか。じゃあ、顔の出るキャスターで三上君也は行きます。
まあ、そんなね。要するに何が言いたいかっていうと、お越しいただいて、うん、楽しんでいただくという、うんうん、そういうふうな部分のふるさと納税もあるんです。ですから、ね、卵かけご飯食べ放題、
はいはい、
うん、これ の, 1年間食べ放題とか
あれね、
もうオリジナリティあふれる
ラベンダーパークの中にご飯亭ってあってね、私も行きましたが、
はい、
卵かけご飯があれ確か356円で税込みなんですよ、
はい、
で卵もご飯も食べ放題。
お、
あれ、いろんなお醤油が並んでるんです
ね。全国のお醤油が並んでるんです。
そう、はい、
で、一つあそこで学んだのは、
はい、
ごま油を置いてあるんですけど、
はい、
卵かけご飯するときにごま油を1滴2滴垂らしたらめちゃくちゃ美味しい。
うわ、これ今日から試せますね。うん、へえ。
で、それはやはりラベンダーパーク行って、
はい、
そこでいろんなお醤油を味わう中でね、一つごま油が置いてあるんで、と思って、なんだろうと思ったら、
何倍食べられました？
3倍。
3倍、頑張って3倍食べました。
頑張って3倍食べました。
最高記録は11杯
で。はい、そうですか。はい、じゃあ、まあ一度にね、11杯食べていただくね、うん、それをこう言ったら1年分食べ放題の権利が与えられるという返礼品もあるな。
で、ホットコーナーみたいな、唐揚げとかも売ってますから、まあ、それも、つまみながら食べることもできるしね。 あ、なかなかあそこはお腹いっぱいに、
どれ選べる、もうキャスターになるか、レンジャーになるか、卵かけご飯を思いっきり食べるか
いずれにしても楽しい街だということですよね。はい、はい、今朝は高千穂町の戸田義則さんにお話を伺いました。今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。